早朝、冬の冷気のような鋭く重い空気が包んでいる病室には、一定間隔で機械音だけが響いていた。
さくら、さくら、お父さん、さくらが目を覚ましましたよ。
さくら、お父さんがわかるか。
心配かけてごめんね。
そんなこといいのよ。もう目を開けてくれないのかと思ってたんだから。
すいません、さくらが目を覚ましました。
お父さん、お母さん、ごめんね。
いきなり何を言い出すのよ。目を覚ましたっていうのに。
すごく眠いの。昨日まで痛みがひどかったのに、もう感じないし、私もう。
さくら、そんなこと言わないでちょうだい。もっと生きて。
ごめんね。それと、ありがとう。私、お父さんとお母さんの娘に生まれてきてよかったよ。
その微笑みは、入院する前の柔らかく春のような暖かさに似たものだった。
さくら。
私たちも、さくらの親で。よかったよ。
さくらの母は涙ぐみ、父は笑顔でさくらに答えた。
お母さん、ケンちゃんを呼んできて。
もういいの？
うん、もう約束は叶ったから。
約束？
ほら母さん、ケン君を早く呼んでこないか。
ええ、待っててね、さくら。
さくら。
何、お父さん。
約束、叶ったんだな。よかったな。
うん、すごく、綺麗だったよ。
散りゆく桜、最終章。桜の下で、会いましょう。
ケン君、
さくらの母は病室に踏み入れて言葉をなくした。そこはひらりひらりと花びらの散る春の園だった。しかし部屋の真ん中で寝ているケンを見つけると正気に戻り声をかけた。
ケン君、起きて。
ああ、おばさん。
さくらが呼んでいるわ。
さくらが？さくらならここに。
ケンはあたりを見回したが、そこにさくらの姿を見つけることはできなかった。
さくらは？
病室であなたのことを待っているわ。もう私たちとの話は済んでいるから。早く行ってあげて。
すぐ行きます。
ケンは立ち上がるとすぐさまさくらの病室へと向かった。
約束が叶ったってこういうことだったのね、さくら。
さくら。
さくらの病室には彼女の担当医や看護師、それと彼女の父親がいた。白いベッドの上では、さくらが微笑みながらケンを待っていた。
さくら。
ケンちゃん。
さくらのそばに近寄ろうとしたケンに、すっと担当医が近づいてきて、そっとケンに囁いた。
信じられないことですが、 彼女はすでに痛覚を感じてはいません。もう私の力ではどうすることも。終わりはもうすぐそこです。すみません。
わかりました。ありがとうございます。
担当医は言い終えると壁際へ移動していった。そしてケンはゆっくりとさくらに近づいた。
ケンちゃん、昨日の桜綺麗だったね。
ああ、綺麗だったな。また一緒に見るか。今度は本物の桜でさ。
もしもそれができるなら素敵なことだね。でも、私、昨日の桜で満足しちゃった。
困ったように微笑みながら返す桜。その様子は入院する前の桜のようである。目はくぼみ、頬はこけ、腕は枯れ枝のように細いのに、その微笑みは陰りもしない。
なんだよ、もう諦めてんのか？
ゆっくりと愛する者の死への予感が、剣の心に染み込んでいく。そう感じてしまうと、剣は涙を抑えることができなくなっていた。
くそ、涙が。今まで我慢できただろう。なんで今になって。
さくらはふるふると震える腕を伸ばし、剣の涙を拭った。
ごめんね。今までずっと我慢させてきたよね。
なもん気にすんな。
あのね、私、諦めているわけじゃないんだよ。本当は、やりたいこといっぱいあるんだから。
なんだよ。
もしもできるなら、一緒に本物の桜でお花見も見たいし、デートとか、海とかにも行きたいし、あと、ケンちゃんの子供も欲しかったな。
子供？
そんなに慌てなくてもいいでしょ？
いきなりそんなこと言われたら、誰だって驚くっていうの、アホ。
ケンは苦笑しながら、さくらの頭をこついた。
ねえ、ケンちゃん。手、握ってくれないかな？
ああ。これでいいか？
少し力を込めてしまえば、折れてしまいそうなさくらの手を、ケンは優しく握りしめた。
ありがとう。もう、よく目が見えないんだ。でもね、ケンちゃんが、どんな顔してるかは、わかるよ。
さくら。
そんな困ったような顔しないでよ。
なあ、もっと生きてくれよ。俺。こんなのやっぱり嫌だよ。さくらにもっと生きてほしいんだ。
ケンはさくらの手を強く握りしめ、必死に叫んだ。決して叶うことのない願いを。
バカなこと言ってるなんてことは分かってんだよ。だけど。嫌なもんは、嫌なんだ。桜
は少し困った顔をしてから、優しく微笑んだ。
ケンちゃん、男の子でしょ？私だって、行きたいに決まってるじゃない。死ぬのも怖いし、それでも、頑張って笑ってんだよ。
なんで、 笑ってられるんだよ。なんで、なんで。
だってムカつくじゃない。何を思ったのか、神様は私をこんな年で死なせようとするんだよ。悲しくって泣きじゃくって、神様に会うよりも泣かなくて残念だったわね、ペーって。ね、反抗してやるのかっこいいでしょ、
さくら。お前
だから最後まで笑ってみせる。決して泣かないで、微笑みながら行くね。
ケンはそれを聞くと、袖でぐっと自分の涙を拭った。
悪いな、ちょっと目にゴミが入って取り乱しちまったよ。
ちょっと強引じゃないかな。
気にするんじゃねえっつーの。
二人のやりとりを見て、周りの大人は必死に涙を抑えようとした。なんと彼らの強いことか。
ああ、ケンちゃんと結婚したかったな。
いい、今からでもするか。
しない。してあげない。
なんでだよ。
ケンちゃんにはこれから普通に誰かと恋愛して、普通に誰かと結婚して、普通に誰かと家庭を持ってほしいから。でも、毎年、今日この日だけは、少しだけ思い出して泣いてほしいかな。
さくら。
さくらは微笑みながら自分のいない未来の話を続ける。ケンはぐっとさくらの手を握っていない方の手を握りしめた。
いっぱい話したらすごく眠くなってきちゃった。もう終わりみたい。ケンちゃん、お父さんたちどこにいる？
ドアのところに立っているよ。
さくらはドアの方を向いて、柔らかくいつものように微笑んだ。
今まで育ててきてくれてありがとう。それと、親不孝な娘でごめんなさい。すっごく幸せだったよ。
さくら、行ってらっしゃい。ずっと忘れないからね。
まったく、本当に親不孝な娘だ。だが、最高の娘だった。数十年後、迎えに来てくれ。
大好き。あ、ケンちゃん、昨日言い損ねちゃったことあったから最後に言うね。
あ、なんだ。
ちょっと恥ずかしいから耳貸してほしいな。
ケンはそっとさくらの口元に耳を寄せた。
あのね、私、ケンちゃんのことね。
ああ、俺のこと、なんだ。
愛してるよ。
言い終えるとさくらは最後にいつもの柔らかい微笑みを浮かべながらゆっくりと眠りについた。
さくら、お前ちょっと待てよ。 俺まだ何も言ってねえだろ。言いたいこと言って勝手に行くんじゃねえよ。
ケンはさくらの折れそうな肩をつかみ強く揺さぶった。
さくら起きろ。奇跡でも何でもいいから起き上がれ。
ケン君、ケン君、もうよすんだ。
さくらの父がケンを強く抱きしめ彼の行動を抑えた。
おじさん、
ありがとう。本当にありがとう。
昨日の夜さ、俺さくらと花見したんだ。約束通り満開の桜の絵でさ、そん時こいつすっげえ元気だったんだ。なのになんで。なんで死んじまうんだよ。
さくらの父は何も言わずに剣を抱く力を強めた。剣は正気になると静かに眠っているさくらの方を見た。
さくら、何子供みたいな顔で寝てるんだよ。自分だけ言いたいこと言ってよ。俺にも言わせろってんだよ。くそ、畜生。
さくらは剣に言った通り、強い意志を持っていつもの少女のようにあどけない微笑みを浮かべ眠りについた。そう、永遠の眠りに。病院のロビーでケンとさくらの両親は集まっていた。
どうして昨日のさくらはあんなにも。
ケンのつぶやきを聞くと、さくらの父は口を開いた。
ケン君、君は気づいてないようだから教えよう。さくらはね、昨日の夜に気体が急変して意識を失い、昏睡状態となったんだ。そして、今朝になり、奇跡的に目を覚ましたんだ。だから、昨日君とさくらは会っていないはずなんだ。
え？そんなはずはない。だって、昨日俺とさくらは一緒に部屋で花見を。
さくらの母は優しく微笑んで答えた。
約束をしていたでしょ。さくらはそれを本当に楽しみにしていたから、きっと眠ってなんていられなかったんでしょうね。きっとどうしても叶えたくてケン君に会いに行ったんでしょうね。
そんな、そんなことが。さくら、さくら。
ケンは顔を涙と鼻水でぐちゃぐちゃにして泣き続けた。さくらの笑顔を思い出すたびに涙は枯れることなく溢れ続けた。そして3年後の春、病院の入り口で咲いている桜の下を通ってケンは病院へと向かっていた。
俺は今日この町を出て行く。放浪しながら絵を描くことを決めたからだ。桜の両親、担当医、院長、お世話になった人たちに
別れの挨拶を済ませ、最後に桜と花見をした病室へと向かった。あ、
扉を開けると、そこは3年前、もういない彼女と思いを交わした時と何も変わっていなかった。色褪せることなく薄紅色の桜の花びらがゆっくりと散り続けている。
満開のままか。院長から聞いた限り、あれからずっと咲き続けてるみたいだな。
ケンは部屋の真ん中に座り、あの夜のことを思い出しながらゆっくりと口を開いた。
さくら、最後にお前に知らさないとと思って今日来たんだ。俺これから旅に出るんだ。絵を描く旅にさ。なんかよくわからないけど、あの日から花の絵を描いても散らなくなったんだ。桜だけは散り続けるんだけどな。散っているはずなのに咲き続けてるなんてちょっとおかしいよな。まあ俺は勝手に桜のおかげだって思ってんだ。サンキューな。あ、そうそう、知ってるか、この桜病院の名物になってるみたいだぞ。ここで告白したら絶対に成功するっていうジンクスもあるみたいだし、毎日見に来てる人もいるんだってさ。俺の絵が人の役に立っているなら嬉しいよな。
しばらくケンはさくらに語りかけるように話し続けた。ケンの言葉に反応するかのように、さくらは花びらをゆっくりと、時に激しく散らした。
さて、それじゃもうそろそろ行くかな。ああ、そうそう、言い忘れるところだった。お前、あの時自分だけ言いたいこと言って逃げただろう。だから、俺も言いたいこと言ってから行くことにするわ。
散りゆく桜の中、ケンの言葉は終わりを迎える。
さくら、愛してる。それじゃ行ってきます。
それから何年かして散りゆく桜を描く画家が現れた。その桜はゆっくりと散り続けているはずなのに、いつまでも満開のままだそうだ。
今日は何を描こうか、リクエストはある？桜。
桜が見たいな。
これで物語は終了です。楽しんでいただけたでしょうか。これ以降はエンディングロールになります。最後まで聞いていってください。作品名、散りゆく桜。声の出演者、花賀健、もっち。少年時代の花賀健、アルファプラスベータ。林道さくら、ルル。さくらの父、イルカ。さくらの母、ミラク。祖父、手段。担当医、エターナル。看護婦、水木。院長、アルカナ。生徒、水木。少年、アルファプラスベータ。少女、ヒロタ。放送係、エターナル。ナレーション、進化。オープニング曲、 散りゆく桜。エンディング曲、桜に命を。音響効果、イルカ。演技指導、出演者の皆さん。プロデューサー、イルカ。台本。